天才キッズラボ水本舞です。4月の公式 LINE お友達登録プレゼント、新学期子どもの本音を聞くときに気をつけたい3つのこと、この音声を聞いていただきありがとうございます。入学や進級、クラス替え、そして担任替えもありますよね。4月は子どもたちにとっても新しい環境に出会う季節です。いやー、もうこういう時ってね、この子なら大丈夫、きっとこの子だったらなんとかできると、まあ、なんだろう、子供を信頼したい気持ちの傍ら、まあ、大事な我が子だからこそ本当にうまくやれてるかなとか、勉強についていけてるかなとか、友達関係で困ってないかなって、ね、やっぱりちょっとそわそわすることもありますよね。こんな調査結果があるのをご存知でしょうか。進学、進級、新学期の困りごとに関して行われたある調査があります。小学生、中学生のお子さんがいるご家庭、まあ、保護者の方200人を対象に、進学、進級、新学期、これを迎えた時に、それまでと比べてお子さんの言動に不安を感じる変化が見られたかっていうのを聞いた調査だそうなんですね。その結果、子どもの言動に不安を感じる変化が見られたよって答えた割合ってどのぐらいだったと思いますか？ちょっと予想してみてください。さあ、どうでしょうか。そのアンケートでは 52% だったそうです。つまり新学期を迎えたお子さんを持つ親のうち2人に1人が何かしらの、まあ、お子さんの言動に不安を感じたっていう、まあ、そういう経験があるよという結果になったんですね。その上で、じゃあ不安を感じた人、まあ、2人に1人の親御さんが子どもたちの新学期の言動に不安を感じたよと答えてくださってるんですが、その不安を感じた変化ってどんな変化だったの、まあ、サインですよね、まあ、それちょっと気になりますよね。でそのアンケートでは、まず朝起きられない、これが 49% で最も多かったそうです。次に発言がネガティブになった、これが 28.9%、 そして学校に行きたがらない、これが 26.9%、まあ、約3割ずつですよね。朝起きられないが、まあ、2人に1人、発言がネガティブになった、学校に行きたがらない、まあ、これがだいたい3人に1人ぐらいの割合で回答にあったそうなんです。もしこの変化、朝起きられない、発言がネガティブになった、学校に行きたがらない、こんな変化が自分の娘に現れたら、そう想像したら私もやっぱりちょっとドキッとするんですよね。あなたはどうでしょうか。もしこんな変化が自分のお子さんに起きたらどう感じそうでしょうか。そしてどうするでしょうか。まずね、このことを踏まえて、この調査結果を踏まえて、やっぱりお伝えしたいなって思うことがあるんですね。で、それが何かっていうと、悩んでるのって自分だけじゃないんだよっていうことをお伝えしたいです。新学期、なんか他のお家ではね、もう何にも問題なく、もう順調に進んでるように見えるかもしれません。いや待って、これうちだけかなとかね、うちの子だけかなって、なんかドキドキしたり不安になったりしてるかもしれません。でもあくまでこのアンケート上ではあるんですけど、2人に1人の親御さんがお子さんの、まあ、新しい環境に対して何かしらの不安を感じてるんだろうなっていう、そのお子さんからのサインを受け取ってるわけですよね。だから決してね、何かその新学期に対してネガティブな反応をするっていうのは珍しいことではない。だからこそ、私が悪かったっていうふうにね、焦って自分責めをしたりする必要はないんだよっていうこと、そこをね、まず大前提として覚えておいてください。その上でお子さんからいつもと違うサインが見えた時に、なんかやっぱりね、こううまく本音を聞いてあげられたら、少しでも悩みを軽くしてあげられたらいいなって思いませんか？一人で悩みを抱えないでほしい。できるだけ頼ってほしいし、親として、大人としてね、力になってあげたい。まあ、ただ私たち親だって、相手が本音を話してくれる話の聞き方なんてね、学校で教わったこともないじゃないですか。 だからうまくできなくて当然だと思うんですね。で、話聞いてあげたい、何とかしてあげたいっていう気持ちがね、こう先走ってね、つい、何かあったの、もうね、何でもいいから話してみてよ、もうだっていつもと違うじゃん、もうほらほら言ってみて、せいみたいなさ、なんかこう無理やり聞き出すのも、まあなんかちょっとやっぱり違うなっていうところは皆さん終わりだと思います。で、そこで今日はあなたに、まあ、私自身心理学を学んできましたし、まあ、今まで延べ350人以上のお母さんのお話を伺ってきたので、これ私の意見ではあるんですけれども、新学期お子さんの本音を聞くときに気をつけたい3つのことについて、まあ、整理して解説できたらなと思い、この音声を取りました。で、もちろん全部やっていただけるとねベストなんですが、いきなり3つのこと全部やろうって思っちゃうとね、それはそれで大変だと思うので、まずはこのうちのどれか1つだけでいいです。まあ、その1つをね意識してお子さんのお話を聞いてみてください。じゃあまずその3つって何っていうところからね、もうお話をすると、1つ目、自分の意見をかぶせない。2つ目、何々だと思うと推測で話さない。3つ目、結果を焦らない。この3つ、これをね今から解説していきます。自分の意見をかぶせない、何々だと思うと推測で話さない、結果を焦らない、一つずつ解説していきますね。まず1つ目、自分の意見をかぶせないについて、例えば、そうですね、あなたのお子さんが今日も私学校で誰とも話せなかったんだと教えてくれたとしましょう。じゃあその時にね、次の3つの答え方、どれで答えるのが良さそうでしょうか。いきなりのクイズです。いきなりのクイズ、ちょっと今から3択言いますね。まず1つ目、大丈夫よ、最初はそんなものだから、何かきっかけがあったら話せるようになるよ。大丈夫、最初はそんなものだから、何かきっかけがあったら話せるようになるよ。これが1つ目です。2つ目、そっか。例えば自分から挨拶してみたらどう？そっか。例えば自分から挨拶してみたらどう？これが2つ目です。最後3つ目、気持ちはわかるな、ママもそうだったから。友達って気づけばできるものだから、焦んなくていいってママは思うよ。気持ちはわかるな、ママもそうだったから。友達って気づけばできるものだから、焦らなくていいとママ思うよ。さあ、今日も誰とも話せなかったと教えてくれたお子さんに、先ほどの3つの選択肢のうち、あなただったらどれで返すのが良さそうだと思いますか？大丈夫よ、最初はそんなもの。そっか、自分から挨拶するのどう？気持ちはわかるよ。友達って気づけばできるものだから焦らなくていいよ。さあ、どうでしょう？一見全部お子さんが言ったことをそのまま否定せずに受け取っているように、聞こえますよね。ただ、これごめんなさい、実は引っ掛け問題なんです。3つともお子さんが本音を言いづらくなるあることをしているんですね。さあ、そのあること何か。それがこの1つ目、自分の意見をかぶせないと言いました。何をしているかというと、自分の意見をかぶせているんです。いや、最初はそんなものよ、友達と話したかった、噛んじゃった、ごめんね、友達と話したければ自分から挨拶すれば、友達は気づけばできるもの、これ誰の意見ですかって聞かれたらもう分かりますよね。自分の意見なんです。最初はそんなものよね、自分から挨拶すれば、友達は気づけばできるものよ、自分の意見、自分の経験かもしれないですよね。自分の意見をかぶせないっていうのは、子供が自分の本音を話す前に、これってさ、こういうことでしょ、大丈夫、こういうことだから、と自分の意見を言わないようにしようね、という意味なんです。人が悩み事を聞いてほしいときは、最初から相手の意見を求めてないことが多くあります。もうむしろね、いやもう余計なアドバイスとかいらないからみたいな、そんな風に思うことね、ここだけの話、あなたもありませんか？特に、多いのがね、旦那さんに対して、いやもうただ話聞いてもらえればいいんだけどみたいな、ね、君の意見とか、いやみじんこも求めてないよみたいなね、もううんうんって話聞いてもらえるだけでも、自分の悩み事が整理されてすっきりすることだってあるじゃないですか。だから必ずしも 相手の意見を求めて私たちは悩み事を話すわけではないですよね。それに自分の意見を言い終わって、あ、ちょっとなんか余裕ができたなっていうタイミングじゃないと、相手の意見を聞く耳が持てなかったりします。で、かつね、結構多いのが、お子さんから出てきた答えを、そうじゃないでしょって言いたくなっちゃうことってありませんか？なんか、わからないとか言われたら、いや、わからないって考えてないからでしょみたいなね。考えてちゃんとっていうふうに言いたくなることとか、もしかしたらあるかもしれません。それってきっとね、こういう問いをか、まあ、こういう問いかけをしたら、こういう問いに対してはこういう答え出てくるよねきっとって思ってると、それ以外のお子さんの答えを、いや、それ答えじゃないからちゃんと考えてってスルーしたくなっちゃうからかもしれないんですよね。なので反射的に、いや、それってこうだからとか、そうじゃないでしょって言いたくなったら、まずは、あれ、これって誰の意見だろうと一呼吸置いてみてください。自分に尋ねる感じですね。いや、大丈夫よって、そのうち友達できるから、あれ、これって誰の意見だっけ、そんな風に自分に問いかけてほしいんです。それが自分の意見をかぶせることにブレーキをかけてくれます。で、もちろんこれはお子さんの本音を聞く時の話の聞き方なので、なんか日常会話の中で盛り上がってる時に、もうポンポンポンポンってね、テンポよく会話元気にしてる時は、あ、私はこう思うよとか、私こうだったよみたいにね、お話を楽しくしていただいて大丈夫です。さあ、今のが一つ目です。二つ目、何々だと思うと推測で話さない。これがどういうことか解説します。今まで多くのお母さんにお悩みをね、打ち明けていただいたんですが、例えばこんなお悩みもありました。うちの子、休み時間に一人で遊んでるみたいなんです。なんか仲間外れにされてるんじゃないかって、私心配なんです。さあ、こんなご質問をもしいただいたら、あなただったらなんて声をかけるでしょうか。私はこういうご質問をいただいたら、まず最初に聞いてることがあるんですね。で、それが何かというと、お子さんって今の状況どう思ってますか、この質問なんです。そうすると多くの場合、こういう答えを返してくださるんですね。いや、多分集団行動がね、苦手なんだと思います。なんかなかなかやっぱり気の合う友達ができなくて寂しいんじゃないかなって思うんです。いや、多分引っ込み思案な方だと思うんですよね、みたいな感じですね。さあ、きっと聞いてたあなたは気づいてくださいましたよね。何々だと思いますと推測で結構ね、お話しされる方が多いんです。これは先ほどお話しした、まあ、自分の意見をかぶせないっていうこと、まあ、それってこうだろうにもね、通じるところがあるんですが、お子さんのある事実を見た時に、あ、こうに違いないと自分の意見で子供が悩んでる、困ってるって決めてしまうことがあったりするんですね。これはお子さんの本音を聞く時に本当の答えにたどり着くための、まあ、妨げになりやすいんです。例えば一見悩みに見えること、まあ、先ほどの休み時間に一人で遊んでいる、これももしかしたら仲間外れにされてるんじゃないかっていうふうに悩みに一見見えますよね。ただお子さんに聞いてみたら、決してお子さんは本人は悩んでなくて、逆になんか一人で遊んでる時間がすごく楽しいと思っている、これは悩み事ではないんです。親が自分のこうに違いないという推測で悩み事を作り出してしまうということもあるんですよね。で、逆にこうに違いないという推測で悩み事を見逃してしまうという可能性もあるわけです。なのでここは1番2番共通ですね。自分の意見をかぶせない、何々だと思うと推測で話さない、共通なんですが、やっぱり大事なのって誰の意見かっていうのを考えることなんです。これって誰の意見っていうのを自分で問いかける練習をしていく、これね、まあ、すぐにできるものではないんですけれど、これって誰の意見だろうというこの問いかけを知っておくだけでもまずは OK です。これって誰の意見と問いかけられるようになると、実はね、これ多くの悩み事が解決したりとか、あるいはね、ちっちゃくなってくるんですね。対人関係の悩みの多くが自分の意見、まあ、すなわちみんなも相手もそう思ってるよねきっとっ というふうに誤解することから生まれたりするんです。なのでぜひお子さんの本音を引き出したいときは、これって誰の意見と自分に問いかけながらお子さんに話をするということを意識してみてください。そして3つ目、最後に大事なこと、結果を焦らないということなんです。お子さんが悩んでるとき、なるべくね、早く悩み事を解決してあげたくなりますよね。だってね、大事なお子さんの元気がない姿、できるだけやっぱり見たくないです。だからすぐに悩み事を解決しよう、本音引き出そうってね、焦っちゃうんですけれど、一度に全て聞き出したり一気に解決しようと焦らなくても大丈夫なんです。なぜなら私たち大人も心の整理が必要なように、子供にだって今何が起きているのかを整理する時間が必要ですよね。そしてありがたいことに毎日会えるのが家族なんです。話したいことがあったらいつでも聞くからね、うまく伝えられなくても大丈夫だからね、そんな風にいつでも聞く準備ができているよとお子さんに教えてあげてください。でその上で、もしお子さんがね、いやもう何が悩みなのか分かんない、相談してって言われても何相談していいか、何言っていいか分からない、そんな風に悩むこともあるかもしれません。その時はお母さんに言ってもいいこと、私たち親に言ってもいいことですよね。あるいは親に言いたくないこと、言ってもいいことと言いたくないこと、この自分の気持ちをね、分類するっていうのが、一つのやり方としてあります。言ってもいいこと、これは言ってもいいかな、でもこれは言いたくないな、例えば、言ってもいいこと、休み時間一人で遊んでるんだって、それが寂しいんだっていうのが言ってもいいことだとしますよね。逆に言いたくないこと、そうなった理由が、例えば自分が誰かに対して言った一言をきっかけにその子と喧嘩をしてしまったとかね、これはあんまり言いたくないことかもしれない。こんな風に自分の気持ちを分類してもらって、言ってもいいことの中からまず話してもらうっていうやり方もあるんです。で、言いたくないことばっかりの時ってね、まだやっぱり気持ちが消化できてない時なので、その時は話さないでいいと思うんですね。で、少しずつ、時間が経ったりとか、自分の中で何か気づきがあったりして、自分の気持ちに変化があって、やっとね、言いたくないことから言ってもいいことに変わってきたタイミングで話してもらう。悩み事は紙に書くだけでも目で見えるようになりますから、整理しやすくなると言われています。で、その時私たち親が気をつけたいのが、子供が言いたくないことについては詮索しない、言ってもいいことを全力で聞くっていうことなんです。まずは子供が言ってもいいこと、言いやすいことを、先ほどのね、自分の意見をかぶせない、推測で話さない、これを意識しながら丁寧に聞いてあげてください。お子さんが言ってもいいこと、言いやすいこと、まずそこからです。で、それがお子さんにとっても話す練習になりますよね。かつ、あ、お母さんには、ここまでだったら話していいかもって信頼関係を築くことにつながりますので、少しずつ言いたくないことを言ってもいいことにね、シフトしていく、そんなプロセスにもつながっていきます。本音を聞き出そうと張り切りすぎると、お子さんが本当は触れてほしくなかった部分まで無理やり焦ってね、引きずり出そうとしてしまうかもしれません。で、それはお子さんにとって安心して話せる環境ではなくなっちゃいますし、きっとね、私たち親だってそんなこと望んでないですよね。お子さんの本音を聞きたい、そう思えることは本当に素晴らしいです。わざわざこのね、だって20分ぐらいの音声聞いてみようと思えることも、お子さんが大事だからこそできることですよね。そのあなたの気持ち、ぜひお子さんに伝えてあげてください。あなたのことが大切だから、あなたの気持ちを知りたい。さっきお話しした3つのね、大事なポイント、これももちろんね、守っていただけるといいかなとは思うんですが、何よりも相手のお子さんの気持ちを動かすのは、心を動かすのはあなたが大切という思いだと私は思います。焦らず、不安になりすぎず、どうかお子さんと一緒に新しい環境に少しずつ馴染んでいきましょう。我が家の娘たちもね、もうマレーシアに来て最初の1学期が終了しました。 ここまで毎日もう新しい環境にチャレンジし続けた娘たちを心からね、称えたいなと思いますし、これからも彼女たちの気持ちや意見を大切にできる自分でいたいなと私も思っています。だからお互い頑張りましょう。さあ、ここまで音声を聞いていただきありがとうございました。いつもあなたのことを応援しています。天才キッズラボ水本舞でした。